18日木曜日の北海道新聞第一面の記事です。桂田被告に禁錮5年。オホーツク管内斜里町の知床半島沖で2022年4月小型観光船カズワンが沈没して乗客乗員26人が死亡行方不明となった事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社知床遊覧船社長桂田精一被告62歳の判決公判が17日釧路地裁でありました。水越武夫裁判長は、事故は容易に予見できたとして求刑通り法定刑の上限となる禁錮5年を言い渡しました。無罪を主張していた被告側は即日控訴しました。操船していない経営者の刑事責任が問われる異例な裁判は、桂田被告が事故を事前に予見できたかが最大の争点でした。判決骨子、被告を禁錮5年に処する。運航基準を超える強風や高波が予想され、被告は運航すれば死亡事故が発生することを容易に予見できた。被告は運航管理者として船長に運航中止を指示する注意義務を怠った。ハッチの蓋に不具合はあったが、蓋の開放や喪失は強風や高波の中で航行したから生じ、沈没を招いた。被告は供述内容や態度から事故の責任の重さを真摯に受け止めているようには見えない。判決骨子でした。次です。食品消費税 1% 提案。自民党の小野寺税制調査会長は17日、議長を務める超党派の社会保障国民会議の実務者会議で、飲食料品の消費税率を2027年4月1日から2年間 1% に引き下げる議長案を示しました。 1% 分にあたる年6000億円規模の現金給付を中低所得者に行うことで、税率は実質ゼロになるとしました。次です。根室市大型太陽光不受理。根室市の石垣市長は17日の市議会で、自然電力福岡市グループが根室市中心部付近で計画中の市内最大の大規模太陽光発電所メガソーラー根室月岡太陽光発電所の建設計画書を受理しないと表明しました。市民の反対が強く、市の指導要領が求める地域住民の合意形成が不十分と判断しました。自然電力は計画を見直して実現を目指す考えですが、当面の間着工は困難となりました。市内では別の事業者もメガソーラーの建設を計画していますが、住民が反対して計画書の準備が進まず、着工も延期しています。次は苫小牧からです。旧経営陣の経営管理などに問題があったとして、北海道財務局から業務改善命令を受けた苫小牧信用金庫は17日、不適切な土地取引などによる損害を合わせて6件およそ5700万円と認定したと発表しました。責任を認定された旧経営陣は13人で、損害額相当以上を金庫側に支払った人もいるとして、損害賠償請求は行わない方針です。次はその他の面の主な記事の紹介です。2面には G7、対ロ制裁強化含む共同声明、先進7カ国首脳会議がウクライナ侵攻を続けるロシアの制裁強化を含む共同声明を発表しました。2面と8面には、イラン復興、 アメリカなど48兆円調達。アメリカ・イランの戦闘終結に向けた覚書の最終草案に、イラン復興のためアメリカがパートナー国と3000億ドル、およそ48兆円規模の資金を調達する項目が盛り込まれました。11面、食べられる皿、動産野菜で開発、食品ロス削減を目指す北大生が動産野菜などを材料にした食べられるお皿を開発しました。23面、深川鱗団子、緑消えた。深川名物鱗団子の緑が生産停止中です。着色に使う抹茶が世界的ブームで品薄のためです。24面、成年後見制度の終身制廃止。認知症や知的障害で判断能力が十分でない人を支援する成年後見制度を見直す改正民法が成立しました。終身制を廃止し、ニーズに合わせたスポット利用も可能とします。26面、赤と青の豪華列車完成図を展示。 JR 北海道の豪華観光列車赤い星青い星の完成予想デザイン展が札幌駅で始まりました。16面、同心先生木曜日、中高生学ぶん、坂本隼人選手に聞く。13面、人生100年時代、子ども万博道内定着に奮闘。7面、社説、知床事故で実刑、G7 サミット。5面、同職員採用試験に難病患者枠。24面、 BGM 使用料、歌手にも権利。12面、暮らし、更年期、自分ファーストで。20面、カルチャー、川崎明子さん新刊語る。以上がその他の面の主な記事の紹介でした。次は卓上式です。日付が変わる時間帯だった。うつらうつらしながらラジオを聞いていた。胸を揺さぶる懐かしい曲が偶然流れてきた。なだそうそう。タイトルは沖縄の言葉だ。悲しくて涙が止めどなく溢れてくるという意味である。晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔。作詞した森山良子さんが歌に重ねたのは、病で創生した兄のことだった。古いアルバムをめくれば、写真の笑顔がいつでも励ましてくれる。面影探して蘇る日はなだそうそう。かけがえのない存在を偲ぶ曲は、さまざまな歌い手が取り上げ、歌い継いできた。釧路地裁の法廷にすすり泣きの声が響いた。知床沖で観光船が沈んだ事故の裁判。昨日は判決の日だった。運航の安全を司る立場だった被告に、禁錮5年の実刑が言い渡された。操船していなくても、事故の発生を見通し、防ぐ義務があった。好転の気配が濃かった当時の状況を思えば、無理のない判断であろう。安全を軽んじた被告の姿勢について、裁判所は厳しく指摘した。今回だけの問題ではない。知床の事故後も辛い涙が流された。乗客の命を預かるすべての職業人は初心に立ち返ってほしい。判決は一つの節目ではあるだろう。けれど、冷たい海に飲み込まれた人たちが帰ってくるわけではない。涙に暮れる深い悲しみ、忘れはしまい。卓上式でした。これで木曜日の第1面を終わります。